皆さん、こんにちは。BNI メンバーの安さやかです。今回は、ナショナルカンファレンスの会場、沖縄コンベンションセンターより公開収録でお送りいたします。第230回は、取説を読まないあなたへと題して、BNI ジャパンナショナルディレクターの大野代表と、BNI 東京港中央エグゼクティブディレクターの大竹さんと共にお送りいたします。このポッドキャストはコンビニの人材育成を支援するコンクリ株式会社とビジネスの自走化を支援するアクションコーチの提供でお送りいたします。それでは大変お待たせいたしました。最後の方です。5人目の方、塚尾豊さんです。大きな拍手でお迎えください。それでは塚尾さん、自己紹介よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。東京港中央リージョンアンカーチャプターで営業コーチというカテゴリーで活動している塚尾豊と言います。ではよろしくお願いします。
お願いします。ありがとうございます。本当に塚尾さんにはポッドキャストを実は裏からたくさん支えていただいている功労者のお一人でもいらっしゃいます。いつも本当にありがとうございます。それでは塚尾さんからは今日はどのようなテーマでお話しいただけますか？
はい、今日テーマとして取り上げていただきたいことがトレーニングの参加価値なんですね。これのテーマを取り上げた私の実体験を少しお話しすると、私は9年目のメンバーです。順風満帆でやってきたかというとそういうわけではなかったんですけれども、トレーニングやポッドキャストがあったおかげで続けてこれたかなというのがすごい大きいです。というのが何かというと、私入会1年目の時はすごいしくじってまして、入会してトレーニングこんなに行かなくちゃいけないのってなると、行かなくちゃいけないっていうマインドセットになってしまったので、自分の本業がある中で時間を割いてとりあえず必修行っとこうと思って行ったら、しばらく経つともう全然行かないまま忘れてしまってたんですね。ちゃんとやはり学ぼうと思ったし、お金払ってるわけですから、 BNI メンバーになったことでこのリファーラルマーケティングプログラムを学ぶ権利が手に入れられるんだという気持ちでトレーニング行った時に分かってきたことが、トレーニング行かずに自分一人で悩んでた時、皆さんの周りにもいるかもしれませんけど、やっぱり自分なりに考えると答え出ないんですけど、トレーニング行き出してポッドキャスト聞き出して、あ、答えここにあったじゃんっていう感じで、なんか遠回りした感じがするんですよね。それでようやく行き続けても一回行っても自分では全部覚えれないなと思ったので、果たして僕は何回これを受けたらちゃんと頭の中に入ってそれ通りの行動ができるんだろうってなってから、トレーニングがだんだんだんだん楽しくなってきた感じですかね。ただ今回取り上げていきたい対象者が1年生、2年生のメンバーで、皆さんの周りもいるかもしれませんけれども、かつての私のようにトレーニングの参加価値がわからないまま、空いてたら行こうぐらいで延々と行かないままなるとモチベーション下がっちゃうんですよね。ですからそういった方向けにトレーニングの参加価値っていうのがぜひ発信者の皆さんからお伝えしていただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。トレーニングの参加価値、皆さんも結構長く BNI を活用されている方はまた違った形でトレーニングのこのご質問を聞いていらっしゃったのかなと思いますし、そして初めてまだそんなに間が経っていないメンバーの方はまさにドンピシャの質問だったんじゃないかなと思います。そのトレーニングの参加価値について大野さん、ぜひよろしければ。
はい、ありがとうございます。お伝えください。これもすごくいいテーマですよね。単純に言ってしまえばトレーニングって BNI の取扱説明書だと思うので、これ私もよく普段やってしまうんですよね。衝動買いしてしまったガジェットたくさんあるんですけどあまり取扱説明書って読む方ではなくて、とりあえず感覚で使い始めて、だから考えずに使えるものじゃないとすぐ埃をかぶってしまうっていうことがいつもあるんですね。それは BNI だったら同じようなことがトレーニング受けないと起こりうると思うんですよ。使えてるっていうか、普段毎週チャプターミーティング参加したりとかしているとそれはそれで時間を投資するわけだし、やっている感は出ると思うんですけど、でも本当に BNI のメンバーシップの価値を使えてるかっていうとほんのごく一部だと思うんですよ。90対9990の話聞かれた方も多いと思うんですけど、ミーティングやってるのはたかだか90分そこらなんですけど、ミーティングとミーティングの間にどう BNI を活用するか、どういった行動をするかっていうのが実は BNI から成果を得るための一番大事な部分なんですよね。その9990分の間にトレーニングを受けるだとか、ワントゥワンやるだとか、あるいは BNI の外の人とギビングミーティングをやるだとか、いろいろ選択肢ある中で、 まずトレーニングを受けてないとどういう選択肢があるかもわからない状態なので、とりあえず週1回のチャプターミーティングに遅刻しないで欠席しないように参加するのが精一杯だと思ってるのかもしれないですけど、それだけやっておけばって思ってしまってると本当にもう数パーセントぐらいしかビーナー使えないみたいな感覚だと思うんですよね、うん、そこはまず皆さんに知っておいてもらいたいなと思いますね。どうでしょう、ま
あ、障害学習をどう捉えるかっていうことなのかなと思うんですけど、まあ、普通学ぶといったときに、まあ、自分のために学ぶというのが通常だと思うんですけど、ビエナーレのトレーニングの、ね、素晴らしいのはチャプターだったりとか自分の仲間のメンバーにどう貢献するかということ、これを学ぶということ、それが結果として自分にも返ってくる、自分の学びにもなってくるというところ、これは素晴らしいところだなというふうに思っています。前園さんの言葉で好きな言葉があって、我々はリファーラルという言語を話す仲間なんだということなんですね。私たちは何を学んでいるのかというと、世界70カ国以上で使える共通言語、このリファーラルという共通言語を学んでいる。これを一回習得してしまえば、ビエナがある国であればどこでもそれを使うことができる。それを使って相手に貢献することもできて、その国でビジネスを展開することもできる。すごい学びを手に入れているんじゃないかなというふうに私は思っています。
はい、ありがとうございます。北尾さん、ポッドキャストとトレーニングを組み合わせておそらくいつも活用していらっしゃって、それをたくさんのメンバーの方に伝えてくださっているんだと思うんですけども、今のお話を聞いて塚尾さんいかがですか？
そうですね、お話を聞いてみて、今後また知り合った新しいメンバーの方で悩んでいる時があれば、この公開収録で公開されたポッドキャストをまず聞こうという形でデリバリーしてみようと思います。
はい、ありがとうございました。ぜひ皆さんトレーニングの参加価値、メンバーの皆さんに伝えていってください。塚尾さん、ありがとうございました。